ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇彩です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、太陽さん、
はい、
前回から引き続きですね、辞めるシリーズで今回第2弾ですね、はい、第2弾のテーマは社内の決まり事を辞めるというテーマです。
はい、
はい、
これ、うん、ちょっと前の番組でもこういうあれがあったんですけど、
ね、はい、
あの昔からやってるからという理由でやらないこと、うんうんうん、あのこれがまず大事なんですよね。はい、昔からやってるからっていうと、もうやめられないじゃないですか。
本当そうですよね。
あの和田貞子ちゃんが 大好きな言葉だったんですよ。昔からやってますからっていうセリフね。
あの
会長秘書48年やってて、そう言われちゃうとさ、うん、みたいな、新しいことできないじゃん、ね、みたいな。そうなんですよ。どんなものがあるのかってちょっと考えたんですけれども、はい、例えば、うんうん、その会議、
おお、会議、
会議ですよ。
うん、
会議っていうのはできる限り少ない方がいいと思うんですけれども、うん、あのだからそういったものをこう いらなくはないんだけれども、うんうん、朝礼レベルのを会議にしちゃうともう大変なことになるわけですよね。
うんうん、
だから日本印刷なんかも営業会議っていうのがあったんですけど、それやめちゃって、はい、スタート前10分間その場で立ってっていう、うんうん、で重要なことをちょっと共有して、で9時にはもう用意どんでお客様のところに行けるっていうような。
あ、そうなんで、まあ、うん、お金生まないんですもんね、
うん、基本的にそう、うんうん、訪問販売の会社が会議室に閉じこもっちゃうと、うんうん、新規開拓もお客様のところにも行けないんですよ。うんうん、で営業マンっていうのはお客様に行ってるところがあのお金を生む時間なんですよね。うんうんうん、でそう根本的に間違っちゃったりとか、あとその会議のための資料、
あ、ね、それ作るのに時間がまたかかるという、う
ん、でさらに4持ってきたと思ったら、うん、お前なんだこれはって言って作り直してこいとか言われたらもう最悪ですよ。
そうですね、うんうんうん、
そういったものをこう削ったりとか、うんうんうん、あとはですね、うちもあったんだけど月額制で利用しているもの、
あ、はい、う
んうん、これね永遠の課題なんですよね。
会費とか
あと機械とかもほらリースとかあるじゃない、はい、うん、昔あったのがビビったのがリースで借りてたパソコンを勝手に捨ててたっていうが重要そう自分たちのもんだと思って それぐらい長い間使っちゃってたみたいなね、
はい、恐ろしいですね、
みたいな。で、いやでもあまりにもずっと使ってたから、うん、なんか大丈夫だったんだけど結果的には、
うんうんうん、
そういうのね、
うんうんうん、
であとは昔のパソコンなんていうのはほらモニターがブラウン管みたいなこの、
はい、
分厚かったじゃないですか、はい、で なんだろう今みたいにあれじゃなくてさこうフロッピーとかそういう時代はさ、
はい、懐かしい、
だから容量が足りなくてそもそものそこに残せないから、うんうん、そのパソコン自体を取っとくとかいう発想があったんですよ、
うんうん、
ジオラマみたいに昔のPC が、うん、あの1階の倉庫に転がってたりとか、そういう時代もあったみたいな、はい、ね、あとどんなものがあるかって言ったら、うん、その月額制とかで、月額制というかあと何電話回線とか、
電話回線ですね、うんうんうん、
コピー機うちもね、
うんうん、
使ってないコピー機とか、
うん、ありますよねやっぱり、
まあ、やっぱ必要だと思って導入をしたんだけど、うんうん、思った以上に使わなかったみたいな、うんうんうん、あとはファックスですね、
うんうんうんうん、
ファックスも減ってきましたよね。
そうですね、だんだんも減ってきました、うん、
今でもあることあるけど、
うん、
発表会の出欠席の確認なんていうのは昔は丁寧に返信用ハガキでやってたけど、はい、今でもあるんですよ返信用ハガキの会社、でいつの頃からかファックスになり、うんうん、そして今すごいのがあの封筒で届いても返信用のところに QR コードがあって、うん、それで携帯で申し込むみたいな、
うん
うん、だうちなんかも今それやり始めてるよね、うんうんうん、アンケートなんかもそれでいいんじゃないのってい
う
話が出てます。あとはその電子ロックのドアとかね、
おお、
これも月額制で借りてたりして、
はい、
うちなんか名簿室があるからずいぶん前からそのセキュリティっていうのを取り入れてたんですけど、それ気づいたら今安くていいもんがいっぱい出てきてて、
最初の頃は高かったけど、そうそう、今普及したから、
そうなんですよ、
なるほど、
そういうのの見直しとかね、やっぱ一個一個見直すとね、うんうんうん、想像以上にあるんですよ、そういうのか、うん、だからそういうのを見直すということですね、うんうん、あとは習慣ですね、
習慣を見直す、
はい、うん、例えば年賀状、
あ、なるほど、
今ね2024年から2025年ですね、 30% 年賀状が減少したと、
そこまでですか、
うん、3分の1減ったってことですよね、うん、あとはお中元お歳暮、
あ、確かにね、そうですね、少なくなってきましたね、うんうん、
これも昔からやってるからとか言ってね、貞子ちゃんは言いそうなんだけどでも昔っていつよっていう話でね、うんうん、意外とそんなでもないじゃんっていう、うんうん、ちなみに年賀状っていうのがやりだしたのが明治32年だったかな。昔からそのお世話になった人に感謝の言葉を伝えるっていうのは平安時代から新しいんですよ、
は
い、
あ、そんな前からあったんですね。
そう、でも多分郵便局の戦略で年賀はがきっていうのが、うん、で3分の1、ね、なくなったって言いましたけど、うん、全員辞めたわけじゃないんですよ。
そうですね、
うん、それが SNS に進化したってことなんですね、うんうんうん、だからお中元お歳暮なんていうのもこれも変わっていくんじゃないのかな、うんうん、まあ、なくなるものの方が多いかもしれないですけれども、
そうですね、
うん、変わっていくのかなというふうに思います。あとあれですね、バレンタイン、ホワイトデーですね、
もうなくなるきましたね、
うん、ちょっと前まであったんですけどね、
う
ん、
そうですね、うんうん
うん、もらってたんですけれども、あのそれもね、我が社ではまあやめようよと、
そうでしたね、うん、はい、
お返しも大変だし、
うんうんうんうん、
そういうのがありますね、うん、昔の創業の人たちなんてやばかったんですよ
やばいってどういうことですか
個数を争ってたらしいのだから例えばね、今年、ね、もう終わっちゃったけど、うんうん、2025年2月にもらったものを、はい、空にしたものをもう一回包み直して、うん、どっかに保管しておく人とかいたらしい
個数稼ぐために、
個数を稼ぐためにそれで調整して勝つみたいな
そこまで、
そう、それで保管場所までかさばるって、これアホですかっていう話ですよまあ可愛いっちゃ可愛いけど、うんうん、そういうことがあったらしいです。
名誉だったんですね。
名誉だったんです、ね、個数を競うっていうのは、まあ、
なるほど、ね、うんうんうん、
そう、あとはあれですね、ここ紙の回覧とか、
うんうんうんうん、
それだったら今一括で、ね、だってシステムでやってるでしょ。
そうですね、はい、グループウェアで、う
ん、紙の回覧って大体ね、止める人がいるんですよ、どっかで。
そうですね、
回覧版もそうでしょ
う、うんうんうん、
日付見てると ね、あれ日付が書いてあるから、うん、はい、分かっちゃうんですよね。そう、そういうのを、こういうのね、考えていくべきじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。
細かいけどすごい大事ですよね。
大事ですよ、うん、あとこうなんていうんですかね、あの決まり事とはちょっと違うんですけど、はい、この間こういうことがあったんですよ、うん、あの飲食のね、会社の発表会で、はい、こう使い回しをやめることって社長が言ってたんですよ。
お、使い回し、
使い回しをやめるって聞いた時に、うん、ええと思ったんですよ、うん、例えば帰ってきたパセリをもう一回盛り付ける
とか、うん、なんかそんな風に思っちゃうんですけど、い
やでもね、全然違うんですよ、
はい、
うん、例えばね、夜のこのメニュー、ディナーメニューで出してる野菜と魚とか肉とか、うんうんうん、昼のランチで出してる魚とか野菜とか肉とか、あとはこう出前仕出しとかで出してる肉、野菜、魚、全部ね、原価が違うんですよ。
なるほど。
だって出してる値段が全然違うわけですから、だからクオリティに差がやっぱり出てくるわけですよね。それを使い回すの禁止っていうふうに言ってるんですよ。だから昼のランチで思った以上に肉が出てきちゃって、 出ちゃったから、うんうんうん、ディナイ用のディクを2個使っちゃうってこれ原価計算が合わなくなって
そうですね、うんうんうん、
でも厨房に立つ人ってやっぱそんなこと考えてないんです、うん、
なるほど
そうなんか話を聞いてそれ納得だなっていうふうに思ってねお弁当なんかもそうじゃないですか、
そうですよね、
ランチが一番安いのか、うんうん、そうね、出前の弁当ってやっぱり配達してるしその付加価値も乗ってくるわけだから、うんうんはい、やっぱり2000円とか、ね、我々が使ってるお弁当なんてのもっとするわけじゃないですか、
う
ん
は
い、
そうですね、
そうなるほどなと聞けば当たり前だけれどもこう勝手に違っちゃうと経営っていうのが全部狂ってくると、
なるほど、
で非常に重要だなというふうに思いましたね、
うんうん、そういう意外にあるんですねこういうことが
あるんですよ、まあ、やめるつながりでね、うんうん、使い回しをやめるっていうのを今言いましたけれども、はい、結構ね社内でもあると思うんですよね、
うん、そうですね、
そう、うんうん、前の話はもう社長にしかできないっていうような内容だったけど、まあ、社員レベルでもいっぱいあるんだなっていうふうに思いますね、うんうんうん、まあ、今回はちょっといろいろ話してきたんですけれども皆さんの会社でも絶対なんかあると思うんですよね、
ありそうあると思います、うん、何かしらは
何かしらあると思うんですよね、うんうん、そういったものをもう一回見直していただきたいというのが今回の回ですね、はい、で次回がやめるシリーズの3回目、
はい、そうです
ですね、はいはい、次回もまたよろしくお願いします、
お願いします。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない、経営もしっかり学びたいけど時間もない、
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説、忙しい社長にぴったりですね。
よし聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問などどんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。